開く暮らしのお時間です。この番組は農業に携わる人の暮らしをテーマに、毎回ゲストを迎えてあれこれ雑談していくポッドキャストです。農業に興味のある方か、よっぽど暇な人しか聞いてられない内容ですが、最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでは早速、記念すべき最初のエピソードは、昨年北海道標津町で酪農を始めた寺をゲストに新規就農ストーリーを伺います。それではどうぞ。
はい、
パーソナリティ
第1回、そうパーソナリティだから第1回目記念のゲストは去年から標津で酪農を始めた大学の同級生、テラです。よろしくお願いします。
はい、どうも、
酪農よろしくお願いします。テラです。よろしくお願いします。第1回目ということで、何にもわからないし、今のところ誰も聞いてないから、これ。まだ録音してる段階やから。でもこれを誰かが聞くはずやから。いや、目標は、農業を全然関係ない人も聞いてちょっと楽しめるやつっていうのを目標にしてるから、
はい、
よろしくお願いします。だから農業専門用語とかいちいち説明せなあかんから。
あ、そうなの？
そうやろ。
わかった、わかったよ
よろしくお願いします。で、テラの自己紹介、自分で紹介する？奈良県出身。ね。
うんうん。
で、中学、高校、奈良。でしょ？
はいはい。
で、帯広畜産大学。
はい。
で、野球部で僕と一緒でしたと。
そうですね。
はい。で、はい、卒業、あ、研究室も隣。
うん。
そう。で、卒業して、十勝の一般企業に就職。
はいはいはい。
で、何年勤めたんだっけ？
9 年間ですね。
9年間、優良企業に勤めて、脱サラの、修行なんね？農業修行なんね？
3年ぐらいかな？
3 年修行して、今、新規就農1年目、ま
あ。はい。
開業えぐい。なるほどね。という、寺に今日は酪農新規就農の話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、初めにこの間も俺言ってんけど、その、寺の話を聞くのがめちゃめちゃ貴重な理由って一個言っていい？
うん。
その、1年間に酪農を新規で始める人って、全国で2、30人しかおらへん。
うん、
えぐない、
うん、年間で？
そうそうそうそう、自覚してた？
いや、してないけどね。
少ないのは、まあ、なんとなくな。もうちょっとおりそう。
まあでも、うん、まあ意外でもいいんねんなっていう印象であるね。
ああ、意外とな、
うん、毎年100人始めてたらすごいなと思うな
確かに
、うん、
そうやね。だからもう年間に20人しか生まれへんような職業の人の1年目の話聞くっていうな。
お
う、すごいことなんですよ、
うん、
これ。
そうですね。
誰が聞きたいかは知らんけど
まあやりたい人いるかもしれない、
ね、いるよ。毎年20人おんねんから、
うん、
いや、そういう人にほんま届けばええと思うねんけど、まあちょっといつか届くのを信じてやっていきましょう。いや、ほんで俺ちゃんとラジオせなあかんと思ったから、ちょっと学びもあった方がええと思って、俺調べたのよ、その20人とか。ちょっと追加で調べて、今バッと言っていい？
うん。
農業のヤバさみたいな。ちゃんと調べて、うん、俺、改めて、うん。農業仕事にしてる人の平均年齢何歳か知っと。
50歳ぐらい？
いやいやいや、67。
定年超えてますね。
超えてる超えてる。余裕でな。67.8。なんですよ。で、うん、この世の中で仕事をしとう人 労働人口の中で農業してる人の割合って何パーセントぐらいか知っと。
3%。
わあ、ええとこ、2%。
え
?2%。ああじゃあ、あの、酪農含め、動物を飼育してる人。
1%。
いや、もう0.1%。1% やったら、だってもう半分、
畜産
なのから、ね。
うん。
だからもう 0.1% の中の新規収納やから、もうえぐいのよ。
まあ、逆にすごいね。
そう、テラの希少性えぐいから。
うん、まあ、農業してる人はすごいね。
いや、そうだね。
2% で国産農産物作ってすごいね。
そう。
うん。
すごいのよ。で、もうこの5年で、農業の、うん、まあ、酪農の経営してるところって、まあ、全国で 20% ぐらい減ってるわけね、5年で。
おう、5年で。
5年で 20% ぐらい減ってるから。うん、北海道でも 15% ぐらい減ってる、うん。
はいはい。
北海道5368件。2020年。
うん。
こんなもんか。
まあ、うちの周りもいっぱい辞めてるからね。
いや、そこで辞めたらもうな、やばいよな。
うん。
まあ、そんなようなことを、せっかくやから調べて、まあ、まあ、農業をやる人どんどん少ななってる中で、あえて、しかも酪農っていう。酪農の説明しましょうか。酪農って何やって言ったら、牛の乳絞ったら酪農やんな。
酪農定義、
うん、いや、肉牛は酪農ちゃうもんな。
そうやろな。
多分な、
うん。そうでしょうね。
だからその、ホルスタインで白と黒の牛飼って、乳絞って、それで生活してる人を酪農家っていうもんな。
うん。
そう。そんなところに、妻と子供3人。
はい。
で、ダイブしてる。サバイブしてるテラに今日は話を聞いていきたいと思います。はい、いや俺そうなの、はいはい、この作ったよな。で自己紹介あと何か言っとく？何？で野球部やから野球得意やけどね。あと何か言っとく？自己紹介。
いやまあ求められたらまあその時。
ああその時でいいか。
うん、はい。
ほんでまあその新規収納までの流れね。順を追っていいっすか？
流れ？
あ、今から言うねんけど、そもそも、うん、
はいはい、
あ、大学卒業するときのタイミングで新規収納しようとは思ってなかった。一切。
一切思ってないね。
一切思ってないのね。
うん。
ゼロ。
ゼロ。
で、畜大に北海道の大学に来るときも別に牛飼いだろうなんて気はゼロね。
まあ、ゼロね。
なんで来たん北海道。なんでそもそも北海道大学にしようと思った、
うん、なんとなく、
まあ、なんとなくね。
うん。
で、まあ来て、で、卒業するときも酪農する気なんかゼロで、まあ一般企業に就職するけど、まあ北海道に住む気はあったわけやな。じゃ
あ。まあそういうことだね。
地元帰るとかじゃなくて、奈良に帰るとかじゃなくてな。
そうだね。
で、まあ、一般企業に就職して、その企業で何しとったんかってざっくり言ったらどんな仕事してた？
まあ、餌メーカーの、まあ、研究をやってました。
牛のな？
餌のね、
うん。牛の餌の研究してたやんな。
はい。
え、9年やったっけ？ 9 年ぐらいしてたな。
うん、そうそう。
それはさ、別に入って何年かは別にええ感じやった。一生この仕事しようかなみたいな思ってた。
いや、それは思ってたよ。うん。思ってた。
給料もええしな。
まあ、給料もええし、安定してるしね。
安定してるしな。だって潰れること絶対ないもんな。うん、
まあ、安定してる会社の研究所って最高やからな。
いや、戻ろうか。
ここで言う話じゃないけど
な。いやいやいやいや。なるほどね。なるほどね。いや、ほんまだから、そういう農業系の人が羨む職業についてたわけやんな、一応な。
まあ、どうやな。うん。
でもその研究のやりがいって何なん、それ。めっちゃその資料が売れたとかって嬉しいん？その開発した餌がめっちゃ売れるとかそういうこと？
まあ、そういうことなんやろうけどね。
え、じゃあ売り上げとか気にするん？
まあ、一切気にはしてないけど。
別に売れようが売れまいが別にそれが給料にこう直接的に反映されるわけでもないもんな、
うん、反映されるわけでもないな。だまあ、うん、会社の命運をかけてる研究員やったら多分しんどいやけどな。
ああ、なるほどね、うん、その企業の牛の餌っていうのがサブやからね、そのメインの、ね、商材じゃないからね、うん、その会社のね、
うん、
はいはいはい
はいはいはい、はい、
だからそのそこまでのあれもノルマ的なこともなかったし、
まあまあ、まあ基本的な流れをやらないと仕事は成立しないけど、やることやってれば 何やってもいいみたいな、ね、
それってさ結構流れ作業なの、それとも自分でほんまなんか暗闇をこうなんかあの研究していく感じなの、もうこれやっとけよみたいに言われてなんかやる感じなんか、自分でほんまに調べてこうやったらええんちゃうかみたいな感じで新しい餌開発していく感じなんか、どっちなの。
まあ基本的にうちの部署は好きにやれやから自分で考えていくしかないな。
ほんでだから畜大でもその実験とかして
みたいなの。ああ畜大でね、うん、
その試作の餌を食わしてみてどうかみたいな話をしてたの、あれ。
うん、
そうだ、
うん、
なるほどね、
うん、
え、じゃあもう、え、何個も餌開発したんじゃ、その9年間で。
テラ、いや、メインテーマをずっとやってて、それはね、8年目ぐらいに終わったかな。
配合飼料、それはなんか配合飼料、
いや機能性飼料やけど、
機能性飼料、
まあ、うん、まあ、結局やって論文書くのが、
あ、
論文書って世間に周知するっていうのがまあ一つの仕事やから、
ね、仕事ね、
うん、
なるほどね。じゃあその8年の成果は一言で言うと何やった
の、一言で言うと。
いやもうだってめっちゃ本気で言ったらみんな分からへんやん、絶対。めっちゃ美味しい餌ができたんか、めっちゃ乳が出る餌ができたんか、めっちゃ長生きできる餌ができたんかな。
まあめっちゃ病気防げる餌ができたってことやな。
あ、
まあまあでも俺一人で作ったわけじゃないっていう話だけどね。
ああなるほどね、うん、あ、病気を防げる、まあその、
うん、既存のうちの素材の機能のなんで効いてんのかっていうのを詰めていくっていう話だ、
ね、うん、はあ、なるほどね。いやほんま興味深いけど、誰かこれ聞きたい人おるんかな、ほんまな。
ええー、まあまあ、そこじゃないんじゃないかな。
そこじゃないよな。
うん。
そこじゃないよな。え、そうやね。なるほどね。で、そこを辞めるねんけど、何年目ぐらいで、例えばさ、もう、ちょっと、どの辺で酪農やろうかな、みたいになった。
まあ、なんちゅうかな。まあ、実際、農家で試験とかもするし。
ああ。
まあ、そういう機会、行って何かするとかって結構あるから、
あ、
うん、まあそこで、まあ実際なんちゅうかな、うまくやってる人、
あ、
うん、見てたらなんかそれもいいなっていうのはあるよね。
いやそこでさ、あれやね、動機、その新規就農っていうのは新しく酪農家になるっていうところの動機ってどういうことなんやろうみたいな話やねんけど、ズバリとかいう話な、それとももっとなんか何個かこう理由があってっていうところな。
まあ、なんやろな。まあ、サラリーマンではないからね。なんちゅうかな。自分のやりようによっては、なんとでもできる。まあ、なんとでもなる、うん、言い方わからんな。うん、まあサラリーマンでは得られないお金が得られるんじゃないかっていうのと、
うんうん、
まあ一生のやりがいが得られるんじゃないかなっていうところね。
はいはいはいはいはい、
うん、うまく言えないな。
いやだからでもさ、なんかさ、金儲けするために酪農を始めるってあんまりさ、こう今の人とかってさピンとこへんやんか。
いや俺はピンとこへんじゃないけどな、
うん、いやそれだけじゃないんやけど、そういうこともあるわけやんか。実際金儲けしたいから農業してんねんみたいな人聞いたことないよ、ほとんど。
まあでもなんか
多分実際はおるんやんな、うん、実際はめっちゃ稼いでる農家さんもいっぱいおってさ、
うん、 なんか近道ではあるような気はしたな。
あ、いろんな人に話聞いてる中でな。
やっぱ会社で出生していくとかさ、
うん、
まあそういうのが一般的にあるんやけど、
うん、
うん、まあやりようによってはなんていうの、早くそういう富が得られるんじゃないかなっていうのもあるよね。
うんうんうんうんうん、
まあ、難しいな。
いやだからさ、しかもさ、別にさ、テラはさ、おった会社はさ、多分おった会社がしょぼかってこれ一生頑張ってもその富にたどり着けへんわって思っていくならまだしも、待っとったらその富得られたかもしれんけどっていう話やん。それなりのな、そこに満足してへんかもしれんけど、だってそれなりにさ、40になったらなんぼ、50になったらなんぼとかさ、なんとなくはわかるやんか。
まあそうやな、
飲み会行ったりしてさ、まあ、ふわっとした感じはわかるやん。まあ、50になったら1000万いくんかなとか思ってさそれなりのとこおったら1000万いくんかなとか思うわけやんか。え、思わへんの？でも例えばもっと早く1000万行きたいとかしたらさ、
まあ、その近道ではあるかなと思うよね。
そもそも頑張ったって1000万やけど、酪農、うん、やったら2000万も夢じゃないし、なんやったらもっと夢じゃないよねみたいな話になってくるわけやんな。
まあそうだね、なんか、
そうだ
金のためにやってる。まあ、金のためか。
わからん。
すげえ印象悪いかもしれない。
いや、そういうさ、理由もあっていいやん。勉強苦手やけど、勉強苦手な人はさ、もう年収1000万いかれへんと思ってる人も多いかもしれんけど、勉強苦手やけど、楽のやったら1000万いけるかもしれんの？
まあね。まあ、
だって、大学出えへんのに1000万いくってめちゃめちゃ無理やん。うん、
ああ、まあ、一般企業やったらそうだな。わからんけど。
分からんけど、俺も、うん、学歴ないのになんかサラリーマンで1000万いくってむずない？
あ、せな、あ、せな、
そうやんな、多分な、一般的には
さ、まあ農業は1000万いくかもしれんし、マイナス1000万いくかもしれんし、
そうそう、
うん、そういうリスクはあるな。
そう、
うん、
なるほどね。いやだから俺もなんかその農業やりたいなって北海道に来た身やからさ、いやいや、借金多すぎて、うん、儲かるとかそういう次元ちゃうやんとか思ってもやん。
いや、
スタートはさ。
いや、うん、やったらいいんちゃうかここで言う話じゃない。
そうやな、ここで言う話じゃないんだけど、いや、ほんまそれがすげえなと思ってさ。じゃあ、金はもちろんあるとして、金以外は何なん、うん、やっぱりその、外で仕事したいとか、その、研究職でも別に嫌いちゃうかったやろ。
まあ嫌いちゃうし、外で仕事をするしね。
あ、研究職もね。
まあ最高やけどな。はっきり言って最高やけどな。
最高やったんやな。
おお、そうやな。やることやってたら何してもいいからな、別にな。
すごいよね。で、そんなさ、だって、その、サラリーマン的ストレスもそんなに多くないわけや、多分。
まあ、その、
いろんな部署に忖度するみたいな。
ああ、まあ、なるな。まあ、やり方分かるまではしんどいけどな。
ああ。だってお客さんにキレられるとかさ。
まあ、それはないやろな。
そういうのないわけやんか。その一般的サラリーマンの営業の人のストレスみたいなのはあんまりないわけ。
まあ、そうやな。うん、そうやな。うん、まあ、逆に、うん、逆に、やり方分かったらな。
うん。
なんか、なんちゅうの？研究も置きに行く研究やってたような気がするな、最後の
頃。なるほどな。
うん。気象転結できてればそれでいいんやから。
はいはいはいはい。
結果見えてることやってても。
なるほど、ね。
やってる感は出せるよね。
ああ、
うん。そういうのいまいちやったのかなって思うとこもあるよね。
うんうん。やりたいと思うね。でも今聞いてたらさ、そんなにさ、その時の仕事にめちゃめちゃ不満あるから、なんか違うことしたい、ああ、楽のかなっていうよりは、別に今の仕事にその特別不満あるわけちゃうけど、
うん、まあ、
そう思えないな、感じやんな。
まあ結局、まあ農家の人に聞いてるかもしれんけどね、農家のためにやるんやみたいなとこあるやん。
どういうこと？
そういう餌作ったりするのってさ、
ああ、
農家が儲かるためにやるとかさ。
はいはい。
うん。まあそれ、自分でやったら面白いんちゃうっていうところもあるよね。
なるほどね。
うん。
すごいね。うん、いや、初めてさ、嫁さんに言ったとき、嫁さんなんつった
の？いや、別に反対もされんかったと思うけどな。
びっくりもせえへんの？あ、ちょいちょい言うてた
の？まど。
ある夜になんかちょっと聞いてほしいねんけどみたいな、改まった感じの夜があったわけでしょ。
どうやったかな、もうちょっと前の話すぎては覚えてないけど。そんな。
でもそんななんか反対も。
印象はなかったような気がするな。うん。
ええんちゃうみたいな。付き合うよみたいな。
うん。
それがすごいもんね。覚悟決まってるもんね。でもまあ、好きやもんね、そういうの。そもそも。
まあ、もともとね。
嫁さんもね。
うん、好きやったからね。
うんうん。そう。寺の奥さんは京都やんな。あれ？京都やんの、うん、
そうそう。
そうそう、京都出身で、築大で、ということ。そうやね。なるほど。んで、まあ、酪農始め、じゃあ、会社辞めようってなるやん。辞めるやん。
うん。
で、そっから準備が始まんねんな。で、急に、裸一貫で新規収納します、だって、できへんから。
うん。
準備があるわけやんな。
まあ、そうやな。
準備が何年、まあ、3年ぐらいしたんだっけ、
まあ準備もまあ、うん、いろんな準備の方があって。
うん。
うん、まあ、うちの場合は、まあ、酪農にずっと関わってきたって言いながらも、まあ、やっぱり、本当のところ自信なかったから、
うんうん、
まあ、そこは置きに行こうと思って、
うん、
まあ、まあ、研修牧場っていうのが
あるよね。うん。
うん、まあ、道頓に2個あって、
うん、
まあ、それの1個の方に、まあ、行ったと。
うん、まずね、会社辞めてまずそこ行ったんだね、
うん。うん。
で、そのタイミングで子供2人やったっけ、子供3人やったっけ、
あ、2人
な。
うん。
子供2人と嫁さん連れて、その研修牧場行くわけ。
うん。
うん、まあ、どこのやつか言っていいんやったっけ、そこのブラック具合も俺はおもろいけど、そこはあんま言わん方がいいんだっけ、そこがブラックやったんな。
まあ、ブラックっていうかね。まあ、労働時間がどうとかって話じゃなくて。
そうだよな。その、
うん、はいはい。まあ、いろいろ思うところがあって、うん。まあ、そこは、その、牧場の一番上の人は今の組合中やけど、まあ、そんなんじゃあかんじゃい、みたいなこと言って、みたいな。
うん。あ、言ったんや。
寺が。うん、ちょっとおかしいんじゃないって話に。うん、したら、まあ、うん、そんなんやったらお前収納できへんで、みたいな話になって。
はいはいはいはいはい。
うん、まあ、それで、まあ、そんなんやったらやめるわ、つって。
はいはい。それもそこは、ね、どれぐらいやったんだっけ、
実質2週間ぐらいかな。
あ、そんなすぐやめたんや。
うん、まあね。
それ、なんでかって言っていいんやったっけ、それおかしいんちゃうって言っても、
いいうん、まあ子供の関係やね。
そうや
ん
な。
うん、
まあ、働く間子供、
うん、研修してる間ね、
うん、
子供を、まあ、ほったらかしにしないとお前ら収納できへんぞみたいな。
はいはい、はい、
で、まあ、うん、まあうちは0歳の子がいたからね。
でも託児みたいなのが一応あったんやろ。
いや、ないよ。
監禁みたいな託児があったわけやろ。
ああ、そうそうそうそう、まあ部屋に閉じ込めておくと。
いや、それ人おらへんの、そこに。
まあ、おらへんな。
おらへんのよ。
まあ、基本おらへんと。
で、他の子もおるんやろ。
まあ、ちっちゃい子はいるんかな。うん、まあ、そこに連れてきてない人が多かったな。
何しろ
家に閉じ込めると。
家に閉じ込めてんの。
まあ、そんなん、ここで言うことじゃないかもしれないね。
ああ、いやいやいやいや。
うん、
それをみんなやってるわけやもんね、でもね。その時はさ、その研修牧場にさ、テラみたいな、新規収納目指す家族が何人かおったわけよ。
うん。4家族ぐらいいたかな。
で、みんなそうやって、こう、自分のアパートに子供を置いてきたり
する、うん。うちとも、うん、もう一家族が連れてきてて、みたいな。
で、連れてきたら、どっかの部屋に入れとくわけやんな。
うん、汚い部屋にね。
で、テラも汚い部屋に入れといたけど、
まあ何起きるか分からないし、なんかいろいろ起きてるらしいからね、実際ね。
嫁さんもそれはだから一緒に働けって言われるからやんな。
まあ実際、研修生だけで回してるからね、牧場を。
それはテラだけが研修するから、嫁さんは子育てするっていうわけにいかんかった。
だからそれも言ったよ。そんなあかんと。うん、ありえないって話になって、まあ無稽古に、ね、じゃあもうやめるからって言って、やめたと。
はいはいはいはい。
まあその後が大変やけどね。
だからその一歩目がもうそっここけるわけやんか。うん、その新規収納作戦第一歩がさ。
うん。
で、いや言える範囲でやけど、その次は？
まあそっからまあ、中標別で、まあ会社時代からいろいろ教えてもらってた、まあスーパーコンサルタントがいて。
うんうん。
まあその人に相談して、みたいな。
うん、
で、まあその人を噛んでるっていうか、関わってる牧場で、まあ、研修的なことをしたいんじゃないかと。まあ従業員しながらね。
う
ん、っていう話になって、あ、まあそうするわ、つって。まあそこまでは良かったと。
はいはいはい。
うん。
で、まあ、流し別に行ったんやな。
うん、流し別に行って家を探すと。うん、
はいはい。
まあこれ僕農業関係ないけどね。
うん、
だから前無職や、ね、無職の人家借りるのめっちゃ大変だよね。
なるほどね。
いい物件あっても、うん。
いや、払えんのみたいになるわけや。
まあ、内定っていうかね、採用通知書持ってってもさ、
うん、
まあ、法人やってんけど、まあ、こんな会社調べても出てきへんよ、みたいな話になる。うん、まあ、明らかね、不審な感じに。うん、まあ、それが一番しんどかったな。
でも、その牧場に勤めたん、結局、勤めたんやんな、採用、内定。
うん、そうそうそうそう。だ実際働いてる前やから、
あ、
まあ、住まないと働けないよね、近くに。
ほうほうほうほう。
で、まず家を借りに行くと。
んなもうそこの不動産屋さんはもう中標津の不動産屋さんは一通り行ったわけやな、もうじゃ
あ。まあ何個かしかないけどね。
ああ。
うん。
いや、学生とかすぐ貸してくれるからな。
まあ親もあってっていう話だな。
ああ。
うん。
でも社会人になってから無職ってなるとほんま借りられへんっていう話ね。金借りるどころか部屋も借りられへんっていう話ね。
うん。いや、その現実をね、知ったね。
いや、知らんよな、意外とな。
うん。
そんな、しかも田舎やで。ど田舎で。
うん。まあね。
でも何やかんや言うて借りた、うん。借りれた。
借りれたと。うん。
何軒か回って。
うん、まあね。で、まあ借りて。
風呂なし、トイレ共同。2万5000
円。いやいや、違う。
言い過ぎ。言い過ぎ。え？
家族いるから、家族。
家族。なんかストイックな方が、なんかドラマチックかなと思って。普通のアパート借りれた。
まあね。うん。
で、風呂トイレあり、1L。
いや、そこ？
うん、そこ。6万。いや、そこ大事やろ。中標津の、あの、賃貸情報とかみんな知りたいやろ。
え？
北海道の東の方、家族で住むアパート何円やったんです
か？ 2L、2L かな？
うん。5
万。で 4万ぐらいじゃないか？
4 万ね。で、風呂、トイレついてるわけやんな。風呂あれか、四角か。
四角。うん。
正方形な、風呂、湯船。
うん。
ああ。はいはいはいはい。
はいはい。まあ、そんで。
うん。
え？あ、そこで。そこもっと突っ込む？
いやいやいや、十分。いやいや。でもまあ、十分や。別に汚いわけ、地区、めっちゃってわけでもないんや、別に。
まあ、古かったけどね。まあ、それなりに、まあ、それなりやったね。
でも別に普通に生活できるレベルやんな。
うん、まあね。
別に北海道からゴキブリ出えへんしな。
うん。
めっちゃ寒いとかないんやろ？めっちゃ寒い。その、アパート。
だったかな。いや、寒くなかったと思うよ。
そうやんな。もう全然大丈夫。
うん。
うん、なるほどね。
まあ、そこで。家ね、うん。
うん。家借りて。
まあ、家借りて、まあ、実際牧場で働くと。
はい、
まあ、それも今一つ貴重な体験やったな。
何年働いた、
うん、?1 年。
長い。あ、長いっていうか、それはそもそも1年契約だったん
で。まあ、まあ、その牧場がある農協で、まあ、研修代わりにして収納っていう流れもあってんけど、
うん。
うん、まあ、そういう名目で行ったんかな。
うん。
まあ、でも農協とその牧場があんまり関係良くなくて、うん、まあ研修とは認められへんみたいな
話にはややこい
な、なったんやけど、
うん
うん、まあまあそこに入ることはなかったんでまあいいんやけどね。
あ、その農協に入ることはなかったからね。
うん、
はいはいはいはい。
はい、それでは第1回目のエピソードはここまで。皆さん最後まで聞いていただきありがとうございます。次回もテラを迎えて新規収納についていろいろと伺っていきます。次回もお楽しみに。それではまた、さようなら。